今朝のメッセージは、先週の続きになりますけれども、出エジプトの20章です。先週は契約ということを神様が私たちと契約を結んでくださる、イスラエルと契約を結ばれたというところを学びました。でちょっと考えてみたんですけれども、世界の至聖4人の聖人という意味ですけれども、インドの釈迦、中国の孔子、ギリシャのソクラテスで、イエス様、聖書の教えですけれども、その中で神様が契約を結んでくださる、そういう関係を教えているのは聖書だけなんですね。で今日の話も十戒というものが与えられましたけれども、十戒とか唐の十個ですね、十個の言葉というふうにも言われてますけれども、それがどういうものであるのか、戒めっていう十戒というのは、唐の戒めっていうことで、戒めっていうとあんまりいいイメージがないですけれども、律法というのもあまり、いいイメージがないですね。あのネットでこういいねとかっていうのがこう流行ってるようですけれども、それいいねっておそらくもらえないような言葉かなっていうふうに思うんですけれども、それはどうも間違った評価じゃないかなというふうに思います。今日私たちが学ぶところから、その十戒とか律法、神様の律法というのはどういうものなのかっていうのを考えるときに、あそっか、そういうものなんだ、いいものだっていうふうに考えていただけると思います。では聖書の箇所をお読みします。出エジプトの20章1節から6節のところです。お読みします。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。そういう言葉でこの十戒は始まっていますけれども、で何かこう否定的なイメージを描いてしまいますけれども、そこのところを考えてみたいんですが、私以外に他の神があってはならないという言葉で、その言葉を考えてみますと、私以外にということは、逆に言うならば、あなたにはあなた方には私がいますっていうことなんですね。それがとても大事なポイントだと思います。ただいけないというのではなくて、あなたには私がいる。そうすれば他に、必要はないはずだ。でその私というのはどういうお方かというと、 この20章の最初のところに書いてあった、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主であるっていう、そういう私がいる、あなたを愛しあなたを思いやり、ファラオというこの地上で最も力のある独裁者からあなた方を救った、救い出した私、あなた方にはその私がいる。で、出エジプト記っていうのは創世記の次ですか、創世記とこうつながってるわけなんですよね。そうするとここで言っている神主というのはどういうお方かというと、創世記の一章一節で初めに神が天と地をお作りになったっていう言葉がありますけれども、ですから天地万物をお作りになったお方である、その方が私がいるよ、あなたには私がいると言われている。それが十回の最初の言葉あるということですね。ですからあなた方には私がいるよ、私たちをお作りになり、私たちを生かし、私たちが生きるために地球を備えてくださり、すべてを私たちの能力も、考える力も健康もすべて与えてくださっている神、その私がいるということを、言われています。私はここにこう来てそのことを考えるときにいつも思い出してしまうのは、去年ですか、あの紅白で引退した加山雄三の君といつまでもっていう歌なんですけれども、あの歌はもうその君というのは主という意味もありますから、君主の君ですから、主といつまでもっていうふうに変えて考えればいい歌だなっていうふうにまあそうじゃなくてもなかなかいい歌だったと思うんですけれども、子どもの頃は多分今でも私は歌えといえば歌えるんじゃないかなと思いますけれども、そしてあの中にセリフがあります。僕は君といる時が一番幸せなんだ、あれも見事に聖書の言葉に当てはまるんですよ。僕というのはしもべとも呼びます、私たちのことなんですよ。しもべは主といる時が、君といる時が一番幸せなんだ、これはもう聖書の教えなんですよ。それが神様が私たちに教えようとしておられることなんです。それが神様の目的だったんです。私たちを神様に似るように作られた時に一緒に生きるんだ、そのために私はあなた方を作った、そういうことを、ですから申命記の10章の13節、これは後でも読む箇所なんですけれども、立法というのはなんとなくイメージが悪いという感じがしますけれども、そこに書かれているのはその立法は何のためかというと、あなたの幸せのためにっていうふうに書いてあります。そして詩編の19編のところには、立法がどういうものかっていう、その人が言わせるには、そのたくさんの純金よりも好ましいのが立法ですよ。そしてその立法というのはその厳しいとか嫌なものではなくて甘いものですよって言うんですよ。どれくらい甘いかって、おそらくその当時、人間が味わう甘さの中で一番、まあ、少なくともその中近東にあってパレスチナにあって一番甘いものっていうのはおそらく蜂蜜だったと思うんですよ。その蜂蜜よりも甘いっていうんですよ。詩編の19をこう読んでいただくと、あの詩編は最初から最後まで読んでいくと、まあ、真ん中のあたりに律法が出てくるんですけれども、その律法の素晴らしさを歌ってる。まずは大自然 ていう、神様がお作りになったものは神様の栄光を、そして次に神様が与えてくださった律法というものがどれだけ素晴らしいものか、それに従って生きることがどれだけの幸いであるか、でその次に私たちの心なんですよ。ですからおそらくこういうふうに神様は3冊の本を書かれたっていうふうにも言えると思うんですよ。大自然と、そして聖書ですね、律法と、そして私たちの心。その私たちの心っていうのは完成してないんですよ。そして罪によって歪められているところもある。それをその歪められているところを癒してくれるのが律法である、そして神様の技であるというふうに教えられていると思います。ですから私の心を、見てくださいということで、そして私の心を癒してください、清めてくださいという祈りがそこにあります。そしてまた聖書はどうして他の神があってはいけないのかということも書かれているわけですけれども、イザヤの44章の6節では、始めであり終わりである神ですね、私は始めであり終わりである、これは新約聖書にも出てくる言葉でありますけれども、私の他に神はいないって言うんですよ。いないからいないから他に神がいてはいけないよって、いない神を人間は救ってしまうわけですよ。まあ私たちは、ひょっとしたら他に神々がいるかもしれないって考えるわけですけれども、神様が言われるんですから間違いないです。私の他にはいないよって、その方の言葉が信頼できるのであるならば、その通りだと思います。パウロも新約聖書で、コリントの8章のところで、ここでも偶像が問題になってます。まあコリントギリシャでありますから、ギリシャの神々も日本と同じように神々はいくらでもあったわけですけれども、たくさんですけど、パウロはこう言うんですね。で、偶像に捧げた肉っていうことが一つの問題として教会で大きな問題になっていた。で、パウロは世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外はには神は存在しないことを私たちは知ってますって、それが事実です。だけれども人間はその神々を作って、そして自分が作った神々を拝んだり恐れるようになる、そういうところがありますねっていうことをですね。そしてそのコリントの8章のところでは、また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によって全てのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。私たちはイエス様によって存在し生かされているんだということですね。それが事実なんですよ、それが現実なんですよ。ですから聖書は偶像を作ってはならない、自分のためにというふうに書いてありますね。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。どうして自分のために偶像を作ってはならないか、簡単な答えは自分のためにならないからですよっていうことです。そして先ほど読んだイザヤの44章には、これを考え一緒に考えてみましょうっていう偶像についてそういう箇所があります。以前の時代ですから、今から2700年ぐらい前の話になりますけれども、その時に神様がイザヤを通して、私の民よ、これこういうふうに考えてごらんというところがあります。そこを一緒に、私たちも考えてみたいと思うんですけれども、これが2700年ぐらい前ですから、日本の歴史に当てはめるともう年表がそこまでいかないですよ。何が起きてるか、 何の記録もないような時代 その時に神様はこういうふうに、聖書にはこういう言葉が書かれたということで、偶像を作るプロセスについて書いてありますけれども、木で細工するものは測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の立派な姿に仕上げて神殿に安置する。杉の木を切り、ウバメガシやカシの木を選んで、良い木を選んでということですね、林の木の中で自分のために育てる。月桂樹を植えると大水がそれを成長させる。それは人間のために薪になり、人はその一部を取って暖を取り、これを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、これを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。半分を火に燃やし、その半分の上で肉を食べ、肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、炎が見えるという。その残りで神を作って自分の偶像とし、ひれ伏してそれを拝み、こう祈る。私を救ってください、あなたは私の神だからと。どうですか、これは、これおかしくないですかというふうに神様訴えてるんですよ。これはやっぱりおかしいと思うんですけれども、その当時のイスラエルの人たちはそのようにやってたっていうことを神様は、指摘されているわけなんですね。で、私はこの話を聞くときにもう一つの話を思い出すんですけれども、交互翔太郎さんという方なんですが、明治の方です。明治の後期に生まれた方はですね、粕谷さんよりも、10年ぐらい前になりますかね。それでこの方は、10代の時に関東大震災を体験された、東京で、関東大震災を体験された方で、その時に妹さんと一緒に住んでたようなんですよ。そしておそらく妹さんは小学生ぐらいの小さな娘さん で、彼は妹を守るために、その家にあった、彼はクリスチャンではなかったですから、その家にあった日蓮聖人の木像があったんだそうです。それを彼女の背中にこうくくりつけて、なんとかこう守ってほしい、自分の可愛い妹を守ってほしいということで、それでそうして、で2人とも助かったんですよ。でそうするとその、次の日の新聞か記者が来て、そしてそのあ とてもいい話だということで、仏のによって救われた少女なんていう話でこう出たらしいんですけれども、でしばらくして彼は考えたんだそうです。ちょっと待てよ、確かに大震災で家は燃えてしまった、家にあるものも全部燃えてしまった、だけれどもあの日蓮聖人の木像っていうのは木だよな、もし家に置いといたら燃えちゃったよな、でそれを妹に背負わせたから、すばしこい妹だったから逃げ回って助かったんだよな、ということは逆じゃないかなって、その木像が妹を救ったんじゃなくて妹が木像を救ったんだろうっていうふうにこう考えたって言うんですよ。ですからこれはイザヤの44章によく似てる話かなと思って、その2年後に彼はクリスチャンになるんですね。そして牧師になって進学校の教師になって、その進学校の校長にもなった方で、私はその話を彼の予備記の仲介書、とてもいい予備記の仲介書を書かれたので、そこで読んだんですけれども、ああなるほどなっていうふうに思いました。ですから私たち人間は素晴らしい能力、考える力とか神様からいただいているわけなんですけれども、神様の 傑作ですね、神様の作品、お作りになったものでですけれども、素晴らしく作られたがゆえに、私たちはその素晴らしさ、素晴らしい能力というものを使って神様を忘れてしまう、高ぶってしまって忘れてしまい、っていうのは非常に残念なことであると思います。創世記、出エジプトと読んでいく中で、本当に神様は創造者として私たちを素晴らしくお作りになり、素晴らしいものを与えてくださったですけれども、私たちはもう最初から神様を捨ててしまって、神様との関係を捨ててしまって、そして偶像を拝むような、そういう道を選んでしまった。神様に似るように、神様のイメージに作られたというふうに聖書にありますけれども、私たちはそれを歪めてしまった。そして社会も歪めてしまった。その歪んだ社会の中で、今度新しい世代が生まれてきて生活するときに、それによってまた歪められるという、そういう悪循環が今まで続いているのではないかというふうに思います。私たちは目に見えるその木造であるとか、そういうものを拝むということはあまりないかもしれないんですけれども、目に見えない偶像というのはそれ以上の影響力を持っているのかなというふうに思います。エペソの5章のところでは、むさぼりも偶像ですよ、欲に気をつけましょうねっていう、ピリピの3章のところでも、私たちは欲望が私たちの、その私たちの欲が私たちの神様になってしまってますよ。イエス様がマタイの6章で注意されたのは、人は2人の主人に仕えることはできません。富にも仕え、神にも仕えることはできない。どっちかですよ。ですから、イエス様は、私たちの心をよく知っておられるイエス様は、その富というもの、お金というものが、神様のライバル、私たちの心の中で私たちの神様のライバルになりうるということを、知っておられたということをですね。そして今はやはり日本において、おそらく最大の、最も力を持つ、まあ世界にって言ってもいいかもしれないですけれども、経済力であるとか、やはり今でもお金の力というのは、大きな恐ろしい力を持っているなというふうには思います。ですから、私たちは神様に似るように、神様の形に、神様のイメージで作られたんですけど、それを私たちは本当に賢く作りましたから、作ってくださったので、その能力を使って自分のイメージに変えてしまう、歪めてしまうということをですね、よく耳にする言葉は、あなたは神様を信じてるんですね、私は信じられないけれども、とか、いうふうに聞くんですけれども、考えてみると、問題は信じる、信頼するということではなくて、何を信じているかということだと思います。誰もが何かを信じてます。お金を信じている人はお金を信じているんですね。で、それはそういうふうには表現しないですけれども、生活がそれを、物語っているというか、そして私たちはその信じているもののためには犠牲を払います。努力、労力というものを捧げます。そして自分を捧げ、人生も捧げる。そして私たちはその信じているもの、あるいは、信頼しているもの、捧げているものと運命を共にするということですね。ですから、新約聖書の第一ヨハネという小さな手紙が、短い手紙がありますけれども、その中でヨハネが注意することは、何と運命を共にするか考えてくださいということですね。世と、世の欲は過ぎ去ります。消えてなくなります。しかし 神の御心を行う者は永遠に生き続けます。神を信じ、神を信頼し、神に従う者は神と一緒に、神と運命を共にします。神と一緒に永遠に生きますということです。そしてその手紙の最後のところに、今日私たちが学んでいるその偶像という言葉も出てきます。イエス様が、神の御子が来てくださって、真実な方を、神様を知る理解力を私たちに与えてくださったことを私たちは知っています。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい。ですからヨハネはイエス様を信じている人たちに書いている手紙なんですよ。イエス様を信じてもこの世の中にはいろいろな誘惑があります。間違った考え方があります。それらは偶像ですよと、なりうるものですよ、気をつけましょうということをですね。ですから私たちは神を神としなければ人間は本来あるべき人間になれないということを聖書は教えていると思います。そして神を見失うことは自分を見失うことである。罪というのは誠の神を神としない、他のものを神としてしまうということだと思います。そして私たちは自分勝手な、勝手に、自分に都合のいい神を作りてしまう、そういうところがあるということですね。ですけれども、私たちは神と一緒に生きるように、誠の神様と一緒に生きるように作られている。私たちは、自ら偶像を作り、そして自分を歪めてしまい、社会を歪めてしまい、その歪みから欲というもの、争いというもの、戦争というものが生まれるんだと思います。今日私たちはそういうものをもう、目撃しているんだということだと思います。戦争を見てですね、ウクライナの戦争を見て、そして一生懸命こう築き上げたものを、爆弾とかミサイルとかそういうものがもう破壊してしまうわけですよね。一瞬にして、何年もかけて大勢の人が作ったものを、そして人の命まで奪ってしまう。でさらにその後、私たちはトルコであるとかシリアのその地震の災害をテレビを通して見るわけですけれども、その戦争の場所とその災害の場所ってそんなに遠くないんですよ。で考えたのは、もしロシアが他の国にその侵略などしないで、あ、トルコで大地震があった、みんな困ってる、我々は重機はたくさん持ってるよ、ですからミサイルじゃなくてその戦車じゃなくて重機を持ってトルコに行こう、助けようということができればですね、そしてウクライナに声をかけて、ウクライナというのはその食料の倉庫とも言われてるんだろうって、重機はこっちに任せてくれ、ウクライナは小麦を食料を回してくれないか、一緒に助けようよって言えばかなり違う景色だと思うんですよ。そういう、そのために能力というものが与えられてるんじゃないかなというふうに思います。そしてお互いにいろんな国が声を掛け合って、中国はこういうのが得意だろう、日本はこれが得意だろう、じゃあそれを生かして助けようよ 助け合おうということで、本来そのための地球だと思うんですよ。それが、私たちは自分たちのイメージに変えてしまって、あのコマの中心は神様でなくてはいけない、地球の中心も神様でなくてはいけない、私たち一人一人の心の中心も神様でなくてはいけないということを教えられているのかなと思います。聖書はヘブルの一章の3節でイエス様を見るともう神様そのものですよ、神様の栄光、神様のイメージが見えるんですよ、そしてその方が私たちの信仰の創始者であり完成者ですよ、その方から目を離してはいけませんよというふうに教えられています。その方が私たちの信仰をということは私たち自身を完成させてくださる、私たちは神様の作品ですから、そして神様が作られた、神様が新しい創造というふうにも呼ばれています。神様が創造したものを私たち人間が歪めてしまった、ですけれども神様はイエス様の十字架と復活を通して私たちを新しく、作ってくださっているということですね。そのイエス様が回復してくださった関係の中に私たちは生きているわけですから、ですから間違ったイメージトレーニングをこう受けてしまってこう歪んだ生活をしているわけなんですけれども、正しいイメージトレーニングで私たちはこう、リハビリというか、歪みというものを直していかなくてはいけない、そのために神様が与えてくださっているのが、御言葉であると思いますね。そして祈り、神様とコミュニケーションを取りながらイエス様が回復してくださったその関係の中で、そして礼拝賛美というもの、そういうものは私たちを新しく作り変えてくれる、形成してくれるものであると思います。そのトレーニングを通して神様は私たちを癒し、この社会も癒そうとしておられるんだということだと思います。今回実会というものを考えるときにですね、実会の心というタイトルでしたけれども、注目したいことはその実会というものは救われた人々に神様が与えられたんだということです。エジプトから救い出して、そしてこれが大事なことだよ、人間として基本的なことだよ、神との関係の中で大事なものだよ、お互いの関係の中で大事なことだよというふうに言われているものであると思います。ですからその実会というのは人を救うためではなくて、救われた人が神との関係、人々との関係を、人との関係を保つためのものである、そういう神の恵みの言葉であり愛の言葉であるということです。では最後にこの申命記の10章の12節と13節をご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。お願いします。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。お祈りします。愛する父なる神様、今日はあなたがあなたの力によって救い出したイスラエルの人たちに契約と、そして契約の言葉として恵みの言葉として与えられた実会について考えました。 私たちはあなたが素晴らしく作ってくださった、私たち自身を歪めてしまい、また素晴らしい環境をも歪めてしまい、社会も歪めてしまっている、そういう状況の中で生活しています。どうぞ私たち一人一人があなたの子供たちとして、あなたの力によって新しいものとして、新しい創造として、あなたに似るものとして、どうぞ私たちを形成成長させてくださいますように。そしてこの世の光、この世の塩として、この社会にあなたの御心がなされるように、栄光が表されるように、どうぞ私たちを強めて清めて用いてください。今この地上にあって苦しんでおられる方々の上にあなたの憐れみがありますようにお願いします。どうぞあなたの力強い導きを、癒しをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。